茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり、2017年3月号をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。目次。今月号の主な内容は、コミュニティ茨城、観光の達人に学ぶおもてなしの心得、2ページから3ページ。茨城クローズアップ。茨城県は映画やテレビの全国有数のロケ地。4ページから5ページ。2月26日、圏央道県内区間が全線開通。8ページ。目次終わり。表紙。おめでとう、横綱稀勢の里関。稀勢の里関に県民栄誉賞を授与。平成29年大相撲1月場所において見事初優勝を果たし、第72代横綱に昇進されるという快挙を成し遂げられた本県出身の稀勢の里関。日本出身としては19年ぶり、そして本県出身としては81年ぶりで、戦後初めての横綱の誕生です。このことは県民のみならず、全国民に大きな喜びと感動を与えるとともに、本県の名声を著しく高め、県民の誇りであることから、去る2月9日、県庁において県民栄誉賞を贈りました。稀勢の里関は、茨城の方々の応援は熱いものがあって、本当に後押ししていただきました。今後は横綱として名を汚さぬよう精進してまいります、と述べられました。今後も各界のリーダーとしてますます活躍されることを期待しております。表紙写真。記念品の盾を橋本知事から受け取る横綱稀勢の里関。写真の説明。左側に知事、右側に稀勢の里関が並んで立ち、お互いに両手で盾を持っています。盾は黒っぽい四角い基板に大きな金色の丸いプレートがついたもの。稀勢の里関はベージュの着物に同じ色の羽織姿。引き締まった表情です。写真終わり。コミュニティ茨城、女性特派員リポート。茨城女性特派員、荻野由里子。プロフィール、水戸市在住。趣味、朗読、旅行、フラワーアレンジメント。観光の達人に学ぶ、おもてなしの心得。本県を訪れた方に、来てよかった、また行きたいと思っていただくには、県民の皆さん一人一人が郷土茨城を知り、自信を持って茨城の魅力を伝え、相手の立場になって接することが大切です。県では市町村や関係団体、県民の皆さんと一体になって、おもてなし日本一を目指す取り組みの一つとして、茨城観光おもてなし推進条例に基づき、平成27年度から観光知識や接遇スキルの向上を図るため、茨城観光マイスター試験を始めました。今回は茨城観光マイスター S 級の堀田誉さんと大橋邦子さんにお話を伺いました。皆さんも茨城の魅力を学び、おもてなしを実践していきましょう。観光マイスターってどんな人？年に1回行う認定試験において、茨城観光マイスターガイドブックから出題する筆記試験に合格した方を、観光マイスター。県を代表する観光地や地元ならではのグルメなど、観光案内をする上で十分な知識を有する人、として認定しています。平成27年度は282人。観光マイスターの中から希望者に対し、実演による接遇試験を実施し、見事合格した方を、観光マイスター S 級、十分な知識に加え、おもてなしの心による高い接遇スキルを備えた方、 に認定しています。平成27年度は、宿泊施設、観光ボランティアガイド、交通関連、観光施設、その他観光関連業、一般その他の6分野で47人が認定されました。宿泊施設、堀田誉さん、里山ホテル常盤寺取締役、顔写真が載っています。丸1、なぜ試験を受けてみようと思ったのですか？茨城には地域ごとに様々な魅力があると思います。観光地としての魅力の種の部分を育て、磨き、成熟させ、茨城のファンを増やすために貢献したいと強く思ったからです。丸2、里山ホテルということですが、里山をはじめとした茨城の魅力とは？温暖な気候に恵まれた茨城の里山には昔から人が住み続けており、私たちにとっては生活を営む見慣れた風景ですが、県外や外国の方には新鮮で魅力的に映るようです。例えば、野菜を生で食べる習慣がないという外国人のお客様に、ホテルの畑で採れた野菜をシェフ特製のディップをつけて召し上がっていただいたところ、おいしいと感激してくださいました。今後も里山での体験をはじめ、茨城での旅の楽しさや幸福感をお客様に持ち帰っていただき、より多くの方に茨城の魅力を知ってもらえるよう活動していきたいと思います。丸3、おもてなしで心がけることは何でしょう？お客様のニーズに合わせて付加価値を提供することが大切だと考えています。先日お客様から袋田の滝について聞かれた際に、周辺の植物についてもご案内したところ、大変喜んでいただけました。そのお客様が植物に興味を持っていることをその前の会話で把握できたため、価値を提供することができた事例です。おもてなしを実践するためには、コミュニケーションが重要です。お客様の話に耳を傾け、求めるものを積極的に知り、おもてなしを実践したら自分なりに振り返って改善する。これを繰り返すことで自分自身も成長することができるのではないかと思っています。茨城に来てよかったと思ってもらえるように、県民の皆さんと一緒になって魅力を伝えていきたいと思います。写真、日々おもてなしを実践しています。写真の説明、堀田さんと女性特派員が斜め前方を向いて並んで立ち、話をしている様子です。写真終わり。一般その他、大足邦子さん。笠間市立笠間第三小学校主査。顔写真が載っています。丸一、なぜ試験を受けてみようと思ったのですか？愛する茨城県の魅力度ランキングを上げるため、応援しなくちゃと思っていたときに、県のホームページで試験の案内を見つけ、自分でもマイスターになれるかチャレンジしてみようと思ったのです。茨城の観光名所や歴史を勉強すればするほど、茨城には魅力的なところがたくさんあることがわかり、より茨城が好きになりました。S 級試験の際には、一県民の代表という気持ちで臨みました。丸二、女性の視点から見た茨城の魅力とは？茨城は山や海、川、湖など豊かで穏やかな自然に恵まれ、メロンや梨、ぶどう、栗など女性に人気の果物をはじめ、農産物や海の幸も豊富です。東京などの大都市からも近いので、普段着でちょっとそこまでという感覚で何度でも足を運ぶことができます。また、茨城弁の印象からぶっきらぼうなどと思われがちですが、実は話好きで世話好きな優しい県民です。土地柄も人柄も懐が深くて飾らないお母さんのよう。茨城の魅力はそこにあるのではないでしょうか。丸三、おもてなしで心がけることは何でしょう。 明るい笑顔と挨拶で観光客の皆さんを出迎え、親切丁寧に接することが大切だと思います。観光客の方に質問されてわからないことがあっても、一生懸命な姿勢は必ず相手の心に伝わり、それが心からのおもてなしにつながるのではないでしょうか。県民の皆さん一人一人が自分も観光マイスターだというような気持ちを持って、茨城の魅力を発信していただけたら良いなと思っています。写真、2年後の茨城国体でもおもてなしを実践していきます。写真の説明、茨城国体を紹介するポスターの前に、大橋さんが笑顔で立っています。写真終わり。取材を通して感じたこと、茨城が大好きで茨城をもっと良くしていきたいという意欲にあふれたお二人でした。堀田さんはホテルの設備を使用することで初心者でも気軽にキャンプを楽しめるグランピングを県内でいち早く導入し、自然豊かな常陸太田市の里山を県北地域の魅力の入り口にしたいとおっしゃっていました。大橋さんは笠間市の歴史にとても詳しく、温かい雰囲気の中で興味深い話をしてくださいました。お二人とも素敵な笑顔で初対面の私を温かく迎え接してくださり、おもてなしとはこういうものなのかなと改めて感じました。隠れた茨城の魅力を発掘して磨き上げること、そして茨城がさらに魅力的な県になるように、県民の皆さん一人一人がおもてなしを実践していきましょう。荻野由里子。心のこもったおもてなしは誰もが嬉しく感じるものです。県民の皆さん一人一人が茨城を知り、心から愛し、自信を持って茨城の魅力を伝え、相手の立場になって接することが、おもてなし日本一への大切な一歩です。丸1、県民が自然や歴史、文化、食など、茨城県の魅力について理解を深め、誇りと愛着を持つこと。丸2、茨城県を訪れた人を、真心のこもった笑顔と挨拶で温かく迎え、誇りを持って茨城県の魅力を伝えていくこと。丸3、県や市町村、観光事業者、関係団体、県民が一体となって、おもてなし日本一に向けて取り組んでいくこと。茨城観光おもてなし推進条例の考え方。県民の皆さん一人一人の力を合わせて、おもてなし日本一を目指しましょう。問い合わせ、県観光物産課、電話 029-301-3617、ホームページ、茨城県観光マイスターで検索。茨城クローズアップ。茨城県は映画やテレビの全国有数のロケ地。茨城は海岸などの自然の風景や近代的な建物など数多くのロケーションを有しています。県では映画やテレビドラマなどを通して本県のイメージアップや観光振興を図るため、平成14年10月に茨城フィルムコミッションを設立しました。茨城フィルムコミッションは、県内での撮影に関する総合的な窓口として、ロケ地の案内をはじめ、撮影に関する様々な手続きやエキストラの募集など、きめ細やかな支援・協力を行っています。県民の皆さんのご理解とご協力のおかげで、数多くの作品が生み出されています。これからも全国有数のロケ地、茨城を一緒に盛り上げていきましょう。ロケ支援実績はなんと全国トップクラスの5000作品以上。ロケ地としてなぜこれほどまでに人気があるかというと、1、変化に富んだ自然など様々なシーンの撮影に対応できる。2、映像制作会社が集中する東京都から近距離に位置している。丸3、県市町村で構成する 茨城県フィルムコミッション等協議会を設立し、受け入れ体制が整っている。写真2枚。1枚目、映画疾風ロンドのロケ現場、県庁。2枚目、ドラマグラメ、総理の料理番のロケ現場、県議会議事堂。写真終わり。あの作品も県内で撮影されました。映画、海賊と呼ばれた男。ロケ地、筑波海軍航空隊記念館、笠間市、龍ヶ崎飛行場、龍ヶ崎市。出演者、岡田純一、吉岡秀隆。公開年度、平成28年度。植物図鑑。ロケ地、橋本運動公園、常総市。出演者、岩田貴則、高畑美月。公開年度、平成28年度。五歳鳥の女。ロケ地、赤浜海岸、高萩市。出演者、大竹しのぶ、豊川悦司。公開年度、平成28年度。64、ロケ地、鬼怒川河川敷、下妻市。出演者、佐藤浩一。公開年度、平成28年度。他、テレビドラマ、天皇の料理番、TBS テレビ。ロケ地、坂の家住宅、常総市、旧上岡小学校、醍醐町、高見仙石記念館、古賀市、自然散策の森、筑波未来市。出演者、佐藤健、黒木春。放送期間、平成27年4月26日から7月12日。下町ロケット、TBS テレビ。ロケ地、JAXA、つくば市。株式会社富士金、つくば市。出演者、阿部寛、土屋太鳳。放送期間、平成27年10月18日から12月20日。タミオー、テレビ朝日。ロケ地、県立医療大学、阿見町。料亭、花月楼、土浦市。出演者、遠藤健一、須田雅樹。放送期間、平成27年7月24日から9月18日。大河ドラマ、真田丸、NHK。ロケ地、中川及び久慈川、常陸大宮市。出演者、坂井正人、長沢まさみ。放送期間、平成28年1月10日から12月18日。ディスクの神様、フジテレビ。ロケ地、小美玉市医療センター。小美玉市、旧市営自動車学校、常総市。出演者、堤真一、戸田恵梨香。放送期間、平成27年7月8日から9月16日。釣りバカ日誌、テレビ東京。ロケ地、五海川堤防上、常総市。出演者、浜田岳、西田敏行。放送期間、平成27年10月23日から12月11日。彼岸花、警視庁捜査7課、日本テレビ。ロケ地、県議会議事堂、水戸市。出演者、堀北真希、段霊。放送期間、平成28年1月13日から3月16日。他。 県内各地域の人気のロケ地をご紹介。県北、中川河川敷、常陸大宮市。関東地方2番目の流域面積を誇る中川。流域には多くの自然が残り、御前山地区周辺では見事な紅葉が見られ、関東の嵐山と称されます。気象条件が揃えば、白流のごとき川霧が見られる広大な河川敷では、合戦などの大規模な撮影が可能です。主な作品、テレビ、大河ドラマ、真田丸、おやり拝借、所在地、常陸大宮市、写真が載っています。問い合わせ、常陸大宮市フィルムコミッション、電話 02-95-52-1111。 県央、筑波海軍航空隊記念館、笠間市。筑波海軍航空隊の旧司令部庁舎や号令台などがほぼ当時のままの状態で残され、また石造りの重厚な佇まいは昭和の官公庁などとして撮影も可能です。主な作品、映画、海賊と呼ばれた男、永遠のゼロ。テレビ、レッドクロス、女たちの赤髪。所在地、笠間市朝日町654。入場料、大人500円、子供、小学生から高校生、350円。20人以上の団体の場合は、大人450円、子供300円。写真が載っています。問い合わせ、筑波海軍航空隊プロジェクト実行委員会。電話 02-96-73-5777。 六甲、県立鹿島サッカースタジアム、鹿島市。世界に誇る鹿島アントラーズのホームスタジアム。観客席などを使った大規模な撮影や、芝の状態によってはピッチ上での撮影も可能です。主な作品、映画、妖怪人間ベム。テレビ、レンタル救世主。所在地、鹿島市神光寺後ろ山 26-2。 写真が載っています。問い合わせ、県立鹿島サッカースタジアム。電話 02-99-84-6622。 県南、龍ヶ崎飛行場、龍ヶ崎市。年中無休で遊覧飛行や操縦訓練を実施しており、軽飛行機の離発着を間近で見学することができます。広い敷地を生かした大規模な撮影が可能です。主な作品、映画、海賊と呼ばれた男。プロモーション、日産エクストリームゴルフカップ2015。所在地、龍ヶ崎市半田町3177。写真が載っています。問い合わせ、新中央航空龍ヶ崎飛行場。電話 02-97-62-1271。 問い合わせ、龍ヶ崎フィルムコミッション。電話 02-97-64-1111。 県政、箱島遊水地、筑西市。春には池の周囲の桜が辺り一面を華やかに彩ります。また、筑波山をバックに水面に映える朝日や紅に染まる夕霞、山頂から太陽が昇るダイヤモンド筑波など、変化に富んだ自然の情景美を撮影できます。主な作品、映画、またいつか夏に。テレビ、日本語で遊ぼ。所在地、筑西市飯田地内。写真が載っています。問い合わせ、筑西ロケーションサービス。電話 02-96-54-7013。 ショートフィルムでも茨城の魅力を発信。 映像から生まれる茨城の魅力を国内外に発信するために創設された茨城ショートフィルム大賞。本県の自然の風景やレトロな風景、文化や食などをストーリーに盛り込んだショートフィルムを毎年募集、表彰しており、大賞作品は本県のイメージアップ、知名度向上のため、国内外の映画祭などで上映しています。また、県立図書館など公共施設での上映や、茨キラ TV で配信しています。ぜひご覧いただき、新たな魅力を発見してください。茨キラ TV の QR コードが載っています。第1回平成26年度大賞ストロボ AT 監督23分53秒。第2回平成27年度大賞帰ろうよ。よはアルファベット YO。松本拓也監督25分0秒。第3回平成28年度大賞ウミガメの約束倉谷義雄監督25分0秒。それぞれ写真が載っています。問い合わせ県観光物産課フィルムコミッション推進室電話 029-301-2528 ホームページ茨城フィルムコミッションで検索。お知らせ広場。案内。東日本大震災追悼式典一般献花及び記録資料展示会のご案内。東日本大震災から6年目を迎える3月に追悼復興記念式典及び記録資料展示会を開催します。式典終了後、県民の皆様にも献花していただけます。献花日時、3月11日土曜、式典終了後の16時頃から17時まで。献花会場、県庁講堂、9階。展示会期間、3月9日木曜から16日木曜。展示会会場、県庁2階県民ホール。問い合わせ、県政策審議室、電話 029-301-2025。 2月3月は茨城県フィルタリング普及啓発推進月間です。インターネット上の有害な情報から子どもを守るため、フィルタリングを利用しましょう。スマートフォンや携帯電話の購入時には、子どもが使いますと伝えてください。スマートフォンには、スマートフォン用のフィルタリングを設定する必要があります。子供が使用するゲーム機や携帯音楽プレイヤーなどには、保護者による使用制限機能やフィルタリングを設定しましょう。問い合わせ、県女性青少年課、電話 029-301-2183。催し物。僕らの生き物アルバム。水生昆虫大集合。身近な水辺に住むヤゴやゲンゴロウ、アメンボ、タガメなどの水生昆虫について、私たちの知らない不思議な生態を楽しく紹介します。期間、5月7日日曜まで。場所、アクアワールド茨城県大洗水族館。問い合わせ、アクアワールド茨城県大洗水族館。電話 029-267-5151。 問い合わせ、県生活文化課。電話 029-301-2824。 ポスターの写真があります。クラフト&フードフェア in 笠間。今年で7回目を迎える笠間の屋外イベント。全国から名だたる工芸作家、木工、鉄、ガラス、革、竹、陶器、60人と、県内をはじめ全国から屋外フードフェスタ常連の20ブースが大集合。期間、3月18日土曜から20日月曜。 会場、キララ館、笠間市笠間2258-1。問い合わせ、県販売流通課、電話 029-301-3966。募集、消防団員が減少しています。あなたの力が必要です。県内の各市町村では、地域の安心と安全を守る消防団員を募集しています。消防団は、災害発生時の消火・救助活動をはじめ、平常時においても災害を未然に防ぐための啓発活動など幅広い活動を行っています。近年は女性消防団員も増加しており、一人暮らしの高齢者宅への防火訪問や応急手当の普及指導などで活躍しています。問い合わせ、各市町村の消防担当課または県消防安全課、電話 029-301-2896。 シルバーリハビリ体操指導士募集中。対象、1、おおむね60歳以上の県民の方。2、受講後に地域で体操普及のボランティア活動ができる方。3、常勤の職に就いていない方。コース名、164、受講日、1日5時間程度。4月7日、11日、14日、18日、21日、25日。締め切り、3月17日金曜。コース名、165。受講日、5月1日、8日、11日、15日、18日、22日。締め切り、4月10日月曜。コース名167。受講日7月7日11日14日18日21日25日。締め切り6月16日金曜。会場県立健康プラザ。申し込み方法、往復はがきに郵便番号、住所、氏名、振り仮名、性別、生年月日、平成29年4月1日現在の年齢、電話番号、受講できるコース名を明記の上、下記まで。問い合わせ申し込み、県立健康プラザ介護予防推進部、郵便番号 310-0852、水戸市笠原町993-2。電話 029-243-4217。問い合わせ、県長寿福祉課。電話 029-301-3332。データ茨城。1月1日現在。総人口290万5276人、前月比1316人減。男性144万9004人、女性145万6272人。世帯数113万8802世帯、前月比51世帯増加。催し物ガイド。県自然博物館、第68回企画展、アンモナイトワールド、恐竜時代の海へ行こう。6月11日日曜まで。3月18日土曜、動く恐竜がついにリニューアル。第2展示室、恐竜たちの生活コーナーの動く恐竜が最新の研究成果を反映し、体の一部に羽毛を生やすなどして復元されます。入館料、一般740円、高校生大学生450円、小中学生140円、坂東市大崎700、電話 029738-2000、ファックス 0297-38-1999。写真、羽毛を生やしたティラノサウルス。写真終わり。県天津記念いずら美術館。企画展、在庫第101回院展、茨城いずら展。3月30日木曜まで。在庫第101回院展出品作品の中から、田淵俊夫、名畑光一ら同人の作品に加え、天津記念茨城賞受賞作品や本県ゆかりの作家の作品など66点を紹介します。入館料、一般620円、高校生大学生410円、小中学生210円。北茨城市大津町椿2083、電話 0293-46-5311、ファックス 0293-46-5711。写真、宮北千織、花。写真終わり。県陶芸美術館、企画展、現代の茶陶、利休に見せたい。3月12日日曜まで。桃山島の復興を志した重要無形文化財保持者たちの作品から、新進気鋭の若手作家の作品まで、現代における茶陶の多様な展開をご紹介します。入館料、一般720円、高校生大学生510円、小中学生260円。学芸員によるギャラリートーク、3月4日土曜13時30分から。定茶会、3月12日日曜。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話 0296-70-0011、ファックス 0296-70-0012。県近代美術館、企画展、東山会議、東照大寺御影堂小壁画展、4月2日日曜まで、期間中無休。通常非公開の障壁画を間近で鑑賞できるまたとない機会です。ぜひご覧ください。入館料、一般1080円、高校生大学生850円、小中学生480円。水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス029-243-9992。写真、東照大寺御影堂小壁画、三雲、部分、1975年、東照大寺像。写真終わり。県筑波美術館、第7回土曜講座、東山会議、東照大寺小壁画。3月11日土曜13時30分から、東照大寺御影堂内を荘厳する障壁画は、苦難を乗り越え日本の仏教信仰に尽力した鑑真和上に捧げるため、東山会議が約10年をかけて完成させた大作です。その全貌を紹介する展覧会にちなみ、制作にかけた画家の思いや完成に至るまでの道のりをたどります。講師、稲葉睦子、県近代美術館首席学芸員。参加料、無料。つくば市あずま 2-8。電話 029-856-3711。ファックス 029-856-3358。県立歴史館、特別展、平成28年度、アイヌ工芸品展。イカラから、アイヌ刺繍の世界。3月20日月曜まで。入館料、一般600円、大学生310円、 高校生以下無料。水戸市緑町 2-1-15 電話 029-225-4425 ファックス 029-228-4277 県立図書館ライブラリーシアター3月25日土曜13時15分から14時50分上映タイトルアストロボーイ鉄腕アトムトムとジェリー手作りプラネタリウム3月26日日曜11時から15時30分30分ごとに上映上映内容春の星座春の大三角と周りの星たち参加費無料水戸市三の丸1-5-38電話 029-221-5569 ファックス 029-228-3583 開館時間火曜から金曜9時から20時土日祝日9時から17時3月の休館日6日13日21日27日31日美術館、歴史館、博物館の利用案内。県立図書館を除く。各館の開館時間、9時30分から17時。入館は16時30分まで。月曜休館。3月20日月曜は開館。21日火曜は休館。筑波美術館は3月27日月曜から31日金曜まで休館。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳などをお持ちの方と、未就学児は入館無料。毎週土曜日は高校生以下は入館無料。春、夏、冬休み期間中は除く。2月26日、圏央道圏内区間が全線開通。東関東道から東名高速までがつながります。いよいよ開通します。圏央道、首都圏中央連絡自動車道は、横浜市や八王子市、つくば市、成田市などの中核都市を連絡する延長約 300km の環状の高速道路です。2月26日、堺古賀インターチェンジから筑波中央インターチェンジまでの約 28km が開通します。県内区間が全線開通すると、混雑する東京都心を経由せずに西日本方面などとスムーズに行き来することが可能となり、企業立地の促進や観光客の増加などの経済効果も期待されます。また、一般道を走行する大型車が減少することで、生活道路の安全性が向上したり、混雑が緩和するなど、私たちの日常生活の利便性が向上します。問い合わせ、県道路建設課高速道路対策室、電話 029-301-4439。地図が載っています。平成29年度茨城県職員等採用試験のお知らせ。問い合わせ申し込み、県人事委員会事務局、電話 029-301-5549。県警察本部警務課、電話 0120-31-4058、または電話 029-301-0110 代表。表の説明。採用試験別に、受験資格、案内申込書配布開始日、申込受付期間、第一次試験日を表した表です。試験区分ごとに読みます。茨城県職員採用試験、市町村立小中学校職員採用試験、大学卒業程度、受験資格、 昭和63年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた人など、案内申込書配布開始日5月8日月曜、申し込み受付期間5月8日月曜から5月23日火曜、第一次試験日6月25日日曜。茨城県職員採用試験、市町村立小中学校職員採用試験、高校卒業程度、受験資格、平成8年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人、案内申込書配布開始日、7月3日月曜、申し込み受付期間、8月9日水曜から8月25日金曜、第一次試験日、9月24日日曜。茨城県警察官採用試験、第1回 A 受験資格、昭和59年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除くを卒業した人、もしくは平成30年3月31日までに卒業見込みの人、または人事委員会がこれと同等と認める人。案内申込書配布開始日、2月10日金曜。申込受付期間、3月1日水曜から4月25日火曜。第一次試験日、5月14日日曜。茨城県警察官採用試験第1回 B 受験資格、昭和59年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人で、上記警察官 A の受験資格、学歴区分に該当しない人、平成29年10月1日から勤務可能な人に限る。案内申込書配布開始日2月10日金曜、申し込み受付期間3月1日水曜から4月25日火曜、第一次試験日5月14日日曜。茨城県警察官採用試験第2回 A 受験資格、昭和59年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除くを卒業した人、もしくは平成30年3月31日までに卒業見込みの人、または人事委員会がこれと同等と認める人。案内申込書配布開始日7月3日月曜。申し込み受付期間7月3日月曜から8月29日火曜。第一次試験日9月17日日曜。茨城県警察官採用試験第2回 B 受験資格、昭和59年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人で、上記警察官 A の受験資格、学歴区分に該当しない人。案内申込書配布開始日7月3日月曜。申し込み受付期間、7月3日月曜から8月29日火曜。第一次試験日、9月17日日曜。表終わり。県職員の給料・定員の状況を公表します。問い合わせ、県人事課。電話 029-301-2272。ファックス。029-301-2289。表、県職員の経験年数別平均給料月額及び平均年齢の状況。平成28年4月1日現在。一般行政職、警察職及び教育職については大学卒業後。技能労務職については高校卒業後の経験年数。表の説明。職種区分ごとに、平均給料月額、平均年齢、経験10年と経験20年の、経 経験年数別平均給料月額を表した表です。区分ごとに読みます。一般行政職、平均給料月額334,377円。平均年齢 42.7 歳。経験年数別平均給料月額、経験10年252,273円、経験20年348,337円。警察職、平均給料月額317,248円、平均年齢 38.3 歳。経験年数別平均給料月額、経験10年278,851円、経験20年378,312円。高等学校教育職、平均給料月額382,469円、平均年齢 44.7 歳。経験年数別平均給料月額、経験10年308,822円、経験20年403,049円。小中学校教育職、平均給料月額372,668円、平均年齢 44.7 歳。経験年数別平均給料月額、経験10年302,735円、経験20年393,474円。技能労務職、平均給与月額336,903円、平均年齢 53.6 歳。経験年数別平均給料月額、経験10年、記載なし。経験20年、291,000円。表終わり。表、定員の状況。各年4月1日現在。職員数は一般職に属する職員、市町村などへの派遣職員を除くの数であり、臨時及び非常勤職員を除く。表の説明、部門ごとに職員数を表した表です。平成27年、平成28年、対前年比が書かれています。部門ごとに読みます。一般行政、職員数、平成27年4752人、平成28年4712人、対前年比、40人減。教育、職員数、平成27年 22,113人、平成28年 21,990人、対前年比123人減。警察、職員数、平成27年5,328人、平成28年5370人、対前年比42人増。公営企業と会計、職員数、平成27年1600人、平成28年1643人、対前年比43人増。合計、職員数、平成27年 33,793人、平成28年 33,715人、対前年比78人減。表終わり。次回ひばり4月号の新聞折り込みは3月26日日曜です。以上で声の広報ひばり2017年3月号を終わります。